天王寺動物園はね、おすすめはホッキョクグマです。
ホッキョクグマ、
ホッキョクグマ、
それは
ここはあのちょっと前にホッキョクグマの赤ちゃんが生まれて、
はいはいはい、
うん、で今は大体もう1匹で飼ってるんですけど、
あ、そうなんですね、
うん、結構よくね動物園行ったら、詳しい人はちょっと分かると思うんですけど、クマとか特になんですけど、同じとこをずっと行ったり来たりみたいな、うろうろしてる、あれ要はね、ストレス抱えちゃって、
あ、そういうこと
ですか。あの普段の野生では行わないような行動を行っちゃうってね。
あれそうなんですね。あの仕事でフラフラうろついてるわけじゃないです
か。だって
あ、お前ら人間か、ビルカーみたいな感じ。
それこそあれです、暇すぎてプラプラしてるおっちゃんみたいなのと同じです。
あ、そういうことな、うん、あれおっちゃんと同じなんや。
そう、うわ、まだあと10分あるなって言ってフラフラしてるおっちゃん。
いるいる。お茶しばこかって喫茶店ないな。
そう、でもしそう、北極熊には喫茶店ないんでうろつくしかないんですよ。
そういう話なんですね。そう、
で北極熊、それをやっぱり起こさないために、そこの天王寺動物園結構ね、いろんなおもちゃを用意したりとかして、
あ、
飽きないようにってね。
へえ。
特に北極熊お気に入りのやつが三角コーンがあるんですよ。
三角コーン、
三角コーンもよく街に落ちてる赤いコーンですよ。
工事現場のあれ
工事現場のあれを、あれを使って遊ぶのが結構好きで。
へえ、そうなんや。お好きなんですね。
そう、お好きなんです。でそれを持ってね、こう海に投げ込んだりとかして、
はいはいはい、
で投げ込んだやつを飼育員さんがね海に投げ込んでくれるんで、それを頑張って一個一個持ち出して陸地に並べたりとか、あとはよくあるポリタンクとかの中にお菓子とかね果物入れたりとかして、そういうやつですね。で中のやつを取り出して頑張って、はいはいはい、で取り出して終わった後もポリタンクというのは中に空気があるんで、はいはい、浮き輪みたいに水の中で浮くんですよ、は
いはい、あ、そういうことね。
そう、それをこう遊んでたりとか、
はいはいはい、
なるほど、うん、であと特に夏場の暑い時期になってくると、果物とかを氷漬けにして、
あ、それ見た気がする。それちょうど行った時見た気がします。
あ、見ました。
見た気がします、それ。
そうなんです。でその氷を溶かそうとね、もともとやっぱり触って冷たくて、野生ではやっぱり生きてないんで、ああいう氷とかもそんなに見たことないですし。
そうやな。
そう、夏場めっちゃ暑いのになんでこんな冷たいものがあるんだって。遊んで壊したら、あ、ご飯出てきた。
そうそうそうそう、うん、それ見た気します、確かに、
うん、そう、そうやってやっぱりね、動物園の方でもすごいいろいろ考えてるんで。
へー、そう
な
ん
だ。そういう見方したりとかしてもすごい面白いかなっていうのは。
僕でもね、動物園に行くとね、すごいなんかね、悲しくなるんですよ。
そうですか。
なんか、こいつらは何を思って生きてるんやろ。かわいそうやなと思って。
まあまあ、そういう見方もね、やっぱりありますからね。
そうそう。
まあでも逆に言ったら、まあまあ、どっちがかわいそうかわかんないですけど、野生の中で特にね、北極熊とかだったら、まあ、北極熊もそうですけど、餌が足りなくて、
そうそうそう、
ね、飢え死にしかかってる、アザラシが取れなかったら明日死ぬ、うん、そういう生活と待ってたらご飯が出てくる、どっちがいいのかって、ね、うん、まあまあいろいろ賛否もありますし、まあ、あとはやっぱりそういう希少動物を保護するための設備なんで、うん、だから、ね、まあ、やっぱり繁殖したりとかしてどんどん数を増やしていくみたいな形で、まあ、実際にそうやって数増えた動物を野生で、まあ、徐々に慣らしていって、実際にその野生では絶滅してしまった種とかを戻すっていう取り組みもあったりとか、
うん、
で今実際うまくいってちゃんと野生の生き物で、
そういうのがあるといいな、
うん、まあなんで結構ね、動物園でそうやって、ね、狭いとこ閉じ込められて飼われてかわいそうみたいな、
うん、
昔は結構あったかもしれないですけど、今はもうやっぱりストレス抱えちゃって、そうやってひどいことになっちゃうのがやっぱりそれがダメなんで、できるだけストレスかからないようにってなってきたら、すごい丁寧に扱って、
そういうのあるんや、
うん、へえ、っていうのはやっぱり考えてますよ、どこも。
すごいね、動物にはそんなに優しくしてるのに日本の社会は全然優しくないですね。おっちゃんとかなんかストレスある抱えて駅の前にプラプラ歩いてる
それこそ天童島ね、
一本おるやん、
ホームレスのおっちゃんがいっぱい
もうちょっと
人間優しくしてる、大阪の特にそういうのドヤ街と言われるようなところ近くなんで、
氷の中に食べ物入れてあげたったらいいのに
溶けない溶けない
溶けへんすよ、何もいらんわこんなもんですそれこそ、ね、それこそもったいないなと思って、
うん、
小学校の時とかって、
はい、
校外学習とかで動物園行きました？
校外学習で動物園は行きましたよ。
あ、行きました、
うん、キムさんは行きました？
行きました行きました、うん、思い出はね、僕はあれですよ、あの僕はですね、あっちに王子動物園、
あパンダですね。
そうですよ、パンダでもパンダの記憶は一切なくて王子動物園って入るとフラミンゴがいっぱいいるんですよね。
あ、フラミンゴいっぱいいますね。
でね、めっちゃ臭いんですよもうね、あいつらめっちゃ臭くてもう入った瞬間に覚えますよ、僕くっさこれとかねすぐ出たいと思って
もう帰りたいと
小学生ながら、うわこれ臭いわすぐ帰りたい、悩むすぐどこかへ行きたいみたいなその記憶しかないですよね、動物園小学校で
ちょっとね、ちょっと気になって、
はい、
まあ、ネットで調べてみたら、
はい、
王子動物園トリップアドバイザーですね、フラミンゴの悪臭に耐えろって
やっぱり
やっぱり思ってる人他にもいるんですね
もうだって入った瞬間のフラミンゴで、まあ、見た目は綺麗なのかもしれんけどくっさ
そういうのもね、匂いになってたらやっぱりストレスになっちゃうんで普通はちゃんと掃除してやると思うんですけどね。
写真で見る分には綺麗なん
です。そうですね、うん、ベニエルフラミンゴ。王子動物園はあれか、ゾウいますよね。
確かゾウいます、ゾウいます、ね、王子動物園、そうそう、まあやっぱりパンダが見れるね、数少ない動物園ですから。
そうですね、もうそれこそ上野動物園にね頑張って2時間並んでパンダ見るよりも、そうそう、
王子動物園、
王子動物園でね、
そんなに混んでないんで、
うん、
臭いですけどあの我々でも小学校の時の校外学習とかって、
はい、
どうなんやろ、昔の人たちとなんか違うとか言ってんかな、なんかでも
違うんですかね。
定番の多分京都とか行ってますよね。
行ってないです。
あ、京都行ってないですか。
だって京都すぐ近くです
いやいや、それいや京都近いから行けるんじゃ
いやいやいやいや、電車ですぐのところに
これが兵庫県民と大阪府民の違い
です僕ね、ちょっと大阪でも、もうちょっと北の方住んでるんで、本当に京都まですぐなんで。
え、日本もか、近くても行くくないですか。小学生とかちょうどいいじゃないですか。
近くても行かないですよ。
ほんまですか。それこそどこに行くんですか。ここ
どこでしょうね。それで遠足で。
そうそうそう、修学旅行じゃなくて。
ああ。
僕覚えてんのが小学校の時行ったのはあれですよ。テレビ局に行きました一回。
あ、へえ。
そうそう。なんかそんなところにはなんか行った記憶は一応。
へえ。それで言うと行ったところといったら中央卸売市場。
おお。大阪らしい。
もう本当に市場ですね、ザ市場。
小学校の時ですか。
小学校の時。
お、そんなん行ったんですか。なんか普通に羨ましいんですけど。
冷凍マグロがずらーっと並んでるやつです。
え、めっちゃいいじゃないですか。
うん。
あそこってちなみに小学生がいて何をするんですか。
何をするでしょうね。
お寿司。
お寿司。いやだってまだ凍ってるんで何も食べられない。
あ、そうなの。
砂漠前ですからね。
セリとか見に行くんですか。
そう、セリとか見に行く。でも時間的に
合わないですよね。
合わないんで、
セリ。めっちゃ早いですよね。うん、確かにあるよ、市場見学ってあるんや。
うん、あとすごい覚えてるのが、これ大阪の定番かもしれないですけど、 関西サイクルスポーツセンター
出た僕は単純に行ったことはあります、
はい、
学校の行事で行ったことないあそこ学校で行くんですか。
学校で行きます。
あ、そうなんですか。
まあ、これ本当に大阪住んでる人とかだったらね、すごい馴染みのあるところなんですけど、要はテーマパークなんですよ、遊園地、
うん、
遊園地なんですけど、全部自転車にまつわる遊園地なんですよ。
そうそうそうそう。
で、例えばジェットコースターとかもあるんですよ。ただジェットコースターの足のところにペダルがついてるんですね。
そうそう。
で、みんなでペダルをこいで、要はこげはこぐだけスピードが上がるんですよ
ね、人に託してるから
半分人力っていう
大阪らしいじゃないですかこのなんか
もう電力もったいないし全然こいやつで
とかフリーフォールみたいなのもあるんですけどね、フリーフォール登るのもやっぱり自転車なんですよね自転車でなんかこうねチェーンで巻いて、
はいはいはい、
どんどん登っていって上でこうバッと離して落ちてくみたいな。
あった確かにあるありますそう。僕のイメージですよ。僕のイメージはあそこはなんか外周道路があって、
はい、
園内外周道路があってそこレンタルのサイクルがあって、
そうですね、レンタ
ルサイクルで結構な距離あるんですよね、
うん、
それなりに結構距離があってそれをこいで楽しむっていう、そんなも普通にできます。
そう、そういうのも確かその時もそういうのもやって、
はいはいはい、
うん、あとこれです、川木谷自転車っていうね、1万平方メートルの敷地に800台もの川木谷自転車を乗せるエリアがあります。
あ、なんかね、3人で漕ぐのは初めよ、なんか横に住んだりとかするやつがある。
そうなんですよ、もう本当にいろんな自転車があるんですよね。本当に2人で漕いだりとか3人で漕いだりとか、そういったものからね。
僕このカラーリング嫌いですよ白と黒のツートンカラーで大阪府警って書いてある
大阪府警って書いてる自転車、
そう、しかもこのパトランプね、パトランプがもう余計嫌いですよ。もう子供の頃はね強い味方やったんですけど、大人になってくるとなんでこんな敵なんでしょう、ね、敵を剥き出しになってしまう。
それこそね、先月末にG20 ってあって、
はいはいはい、
至る所にいてましたね、
いましたねそうそう、で僕そのタイミングで僕ちょうど飛行機乗ってたの乗りに韓国行ってたんですけど、
あ、
入場規制みたいなのがあって、
うん、
その韓国の建物内に入る前に、
はい、
予約の画面を見せろ、
はい、
で、うん、いいぞみたいな、お前何やねんお前それ見て何分かんねえじゃん
本当に飛ぶ人かどうか
絶対分からへんやんそれ適当の画面見せろ分からへんやんそれうん、まあね、そんなことも言いつつ、ね、
あの時は本当に、まあ、要は大阪の高速道路がもうほぼほぼ、ね、みんな止まる、大阪市内の高速道路はみんな止まったんでね、
止まりましたね、
もう大変でしたね。
大阪抜けるのだってね、下道なんて抜けれなかったでしょ、ね、下道抜けるの
下道も通れないところも結構あるわけ、ね、
あの時すごい大変そうやった、
うん、あの時はもうさすがに仕事できないから言っても休みましたもん。
あ、そうなんですよ、
うん
うん、兵庫県民もぬくぬくと仕事をしましょう大阪行かへんし
そもそもね、そのエリアに入ってる会社とかもう、
はいはいはい、
出勤できないですからね。
そりゃそうでしょうね
もう知り合いがなんでその会場になったインテックス大阪っていうところがあって、はいはいはい、あれが人口の島になってるんですよね、うん、あの島で働いてる人がいて、
はいはい、
もう行けない
あ、そうだねそれ休みになったんですか、
うん、もうそれは休みになって、
そら
物流も止まるし、
うん、そうそう、荷物届かなかったですよね。
そう、届かないし、そもそもなんか入っただけで不審者扱いされるようなとこなんでそんだけ警察がいて、
いや、ほんまに
厳重注意してるところに入るっていうのは
確かに、
あの時もね、道路が封鎖されてる時も、
はいはい、
G20 の、ね、人たちが到着したときは韓国の島には入れるんですよね、車で、
はいはいはい、
ただし出たらダメと、
ほう、
うん、出れないと、車で
どうするんです
かもう入るだけです
そうなんかでもトランプとかはあれらしいですよね、伊丹から帰った
そう、伊丹から
韓国じゃなかった、
うん、 そっちでよかったんじゃないかなとは、
うん、
近いし、
確かに近いし、
うん、
そうそう、確かに近い、
まあ、トランプさんはあの自家用ジェット機持ってるんで、関空でも伊丹でもどっちでも降りれるんだったらどっちでもいいって感じですね。
あ、どうだよな、でも
ちょっと関空の方がまだ空港は綺麗やなと
空港は綺麗ですよ ね、
そうですね、
まあまあ、 あの伊丹からあの飛行機降りたらそのままあの愛車のビーストに乗り込むだけですから。
あ、そうか、
うん、あのトランプさんああいう外交の時愛車も持ってくるんで、
これどうやって車持って行けるの、
この飛行機じゃないですかね、
飛行機です、
うん、大統領専用車ビーストはこんな風に飛行機で運ばれてきた。
へえ、飛行機
で、ますね、あのやっぱり本当になんていうんですかね、映画でよく見るようなやつです。飛行機の中に車を乗せて、
あ、そのままドコドコドコドコドコドコって出てくるんですか。
あのよくスパイ映画みたいなのがありそうな、
すげえ船やん
まあでもあれですよね、外に出ないから警備楽でしょ
うね、うん、まあ今回どっか遊びに行ったりとかしてなさそうでしたしね。
確かにね、あんま街がなさそうですよね、う
ん、街だからその会期中もそんなには聞いてないし、で終わったら終わったらすぐもうね、
あの、ね、あの
その北朝鮮
の方行きましょう、
うん、本当にあの W7 とかで見たような、
そう
飛行機の中に車が大量に積んであって、
すごいな、
いいな
まあ大統領になったら
なかなかハードル高い
あの日本の総理大臣じゃ無理ですからね。
無理でしょ
う、そう、大統領にならないと
そりゃそうでしょうなんかでも天皇さんでもやらんじゃんすごいなこれ。
あれ行かないですか、あの、そうそう、話戻りますけどあれですよ、大阪といえば枚方パークじゃないですか。
いや、枚方
行かないですか。
枚方行かないですね。枚方正直行ったことないですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
あのね、あの大阪といえばテーマパークのイメージでいくとユニバーサルスタジオジャパンかもしれないですけど、
うん、
その前にもっと歴史由緒正しい
そう
あの遊園地があるんでございます。
そう、枚方パークって
枚方パークですよ、ね、あの枚方パークってすごい不思議な遊園地で、
うん、
ね、イメージキャラクターとして枚方お兄さんっていうのがいるん
です。枚方お兄さんってね、
枚方お兄さんね、あの今誰ですか、ブラマヨ、ブラマヨも
ブラマヨもあの
だいぶ前に
終わっ て今のあの V6 の岡田君です。
あ、岡田君ですか、
うん、
まあ、要は CM に、ね、とか出たり広告塔になってもらうというような話なんですけど、
う
ん、
そうですね、
一つのね遊園地がねそんなこう広告塔になる人を選んで広告するっていうのはなかなか珍しいもんで、
うん、で特にやっぱり枚方っていうのが、まあ、大阪はやっぱり一番でかい USJ っていう、ね、あのテーマパークがあるんで、それにこうやっぱり負けじとね頑張ってこう、いかにやっぱり予算とかは全然ね、
そう、
一地方の遊園地なんで、
そうです、
どうやってこうあのねお金をこう稼ぐかっていうところで、特にやっぱり枚方兄さんのこう広告っていうのが有名で、
うん、
これあの、まあ、V6 の岡田君が、ね、やってるんですけど、
はい、
まああのね、やっぱり岡田君言ったら映画でよく、
うん、
あのいろいろ有名な映画もやってたりとかするんですけど、
はいはい、
そういったものをもじって、ね、いろいろ広告作ったりをしてるんですね
なるほど
例えば、ね、あの主演やってた永遠のゼロっていう映画があるんですよね、
はいはいはい、
永遠のゼロっていうのをもじってもうまんまあの同じようなポスターで退屈な時間ゼロっていうの
いいじゃないですか、作ったりとか、いいじゃないですかいいじゃないですか、
もう本当にねまんまゼロ、ね、一緒なんですよ広告が
いや、そう、こういうね、うん、あのこういうちょっとふざけたぐらいがちょうどいいんですよ。
そうですね、エベレストって映画だった時もね、エーレストって、ね、
なかなかのぬくもり、
うん、
重ねろパーカーその上
そう、こういう形でもあのいかにねやっぱり枚方兄さんの力を使って
その子供の頃から枚方ってそのあれじゃなかったんですか、子供大阪に住んでる人たちって枚方行こうみたいにならないですか、
いや、ならないですね。
ならないならない。
仮になるとするならば、はい、宝塚ファミリーランドです。
お、宝塚ファミリーランド
じゃないですか。
宝塚ファミリーランドの方がちっちゃいじゃないですか。
いや、ちっちゃいけど親近感はない。
親近感そうなんですね。
そう、あの宝塚ファミリーランドっていうのは宝塚、ね、あったんですけどね、
はい、
そう、もうあの今はもう潰れてしまってないんですけど、そこがやっぱり一番なんかこうやっぱりギュッとアトラクションもいろいろあって面白かったのかなっていうのは子供の頃。
ほんまですか、ね、うん、そうなんや。いやでも確かに子供の頃の遊園地って言ったらどうなんや、ないんですよ。
ないですよね。
ちょうど僕生まれる前に亡くなったんで。
ああ
、
これか、甲子園阪神パークレオポンの剥製がある。これ要はあの京都ライオンの子供がレオポンなんですよね。レオパルドとライオンだから。
あれって どこの遊園地とかにあったんでしたっけ。遊園地ある動物園とかにあったんじゃないか。
さあ、
え、なんか
日本じゃないと思います。
日本じゃないのか。
なんか違う違う、でもやっぱり甲子園阪神パークで出産に成功っていう。
ああそうなんや。いやもうなんかもう最近全然そういうの話ないからもう
だからレオポンなん
だ。あ、そういうことか。
レオポンね、今あの天王寺動物園に行っても剥製をあえて、
あと
国立科学博物館でも行ってますよ。
へえ、そうなんや。もう今だって遊園地ってめっきり数減ったでしょ。
そうですね、うん、
それこそだってみんなだってユニバユニバ、
うん、あと遊園地で行ったら結構奈良の遊園地行ってたりはしてたんですけど。
奈良
ドリームランドとか。
奈良ドリームランド、
あやめ池遊園地とか。
あやめ池は知ってますよ、
うん、あの辺もみんな潰れちゃった。
あやめ池潰れたんですか。
だったはずですよ。
なんか遊園地ってどんどんそれで言ってた。あれなんだ、子供の最近の子たちは何に楽しみをこうあれしてるの、ワクワクするタイミングはどうしてるの。やっぱユニバーサル、ユニバー行くの。
ユニバーですかね。
そうなんや。
まあ逆にあとあのちょっと都市部とかでもあのなんていうんですかね、ちょっと都市体験型のものがあったりとか、
はいはい。
まあ、例えば大阪でいうとあのグランフロント大阪の中にちょっとそういうあのイベントブースみたいなのが
あって、はいはいはい、ある。
あの遊園地とかではないですけどね、全然。
はいはいはい、
うん、
確かにね、なんかそういう感じで
そういうちょっと博物館みたいな感じに映ってるのかなっていうの。
確かになんかこの体験型のちっちゃいアクティビティみたいなね、
うん、
そういうのにどんどん映ってきてる。
でもやっぱり地方の遊園地はみんなね、そういうユニバーサルスタジオだったりとか、
そう、
ね、東京の方だったらディズニーランドとか、
そうですね、やられちゃいました、
やられちゃってる感じは。それでもあのあれなんですよ、その奈良の遊園地結構行ってたんですけど、
はいはいはい、
今でもまだ頑張って残ってるのがあの生駒三条遊園地。
ほう、
あそこはまだ残ってますね。まあ、あの大阪と奈良の県境の生駒山っていうのがあるんですけど、
はいはい、
生駒山の頂上にそびえ立つ遊園地で、
お、すごい景色ですよ。
うん、そう、あの景色いいんで結構あの夜景のスポットとかにもなってたりとか。
へえ。
でこの近くあのドライブウェイがあるんで、ドライブの、ね、定番スポットだったりとか。
なるほど。あ、こんなの。
うん、結構いろんな乗り物とかもあるんで。
あ、入園無料の遊園地なんここ。
あ、ここなんであの乗り物でお金取るタイプなんで。
あ、そういうことなんですね。
うん、
いいですね。入力かからないと結構気軽に行けるから、
うん、であとあの1日チケットみたいなの確かあったんで、あの1日アトラクションが乗り放題みたいな、はいはい、で本当あの夜すごい景色綺麗で、夜行ったらもうあの大阪の夜景が一望できるっていうので。
いいじゃないですか。あ、まだこういうとこちゃんと残ってるんですね。
そうなんですよ、ちゃんとヒーローショーとかもやってますよ。
お、昔懐かしの
アンパンマンショーとかも。
最近の子たちはそれを楽しいと思ってるのかなと思って、すごいちょっとすごいちょっと不安やったんですけど。
うん、で他行くとしたら、まあ こちらの方で言ったらもう名古屋の方まで行っちゃうけども、長島スパーランドはね、そうやっぱりある程度規模のあるところじゃないと難しいところはあるのかなっていうのは。
そうですね、あとあれかな、淡路島にあるんですけど、
おのころとかね、最近あの遊園地じゃないですけど、あの公園とかもね、やっぱりどんどん減ってったりとかして、
そうとか、ね、
公園とか遊具とかも、
そう、休憩したらダメとかね
そうそうそう、
何しに行くねん公園と思って、
そう、何しに行くんですかねあんなだだっぴろい土地は何のためにあるんだって
ほんまにそう
思うような公園も、
めっちゃ思います
わ、
いやダメじゃないでしょ気つけるように見張っときなさいよ、
気をつけてる
見張っときなさいよって、そう、なんかどんどんどんどんなんかなんていうんですか、社会が人任せになってってるなっていうのはすごいちょっと我ながら思うんですけど、
公園の遊具もね本当にどんどん減ってってるんで、まあ、あの自分たちがやっぱ子供の頃はまだいろんな、まあ、確かにあの昭和の頃ぐらいにあったそこそこ危ないやつっていうのは徐々に消え始めてたとこはあるんですよね
そこそこ危ない
やつ、そこそこ危ないやつ、あの面白いけども使い方間違えたらちょっと危ないやつ
あれとか今なんか撤去されてるんですか、あの地球儀みたいなやつ、
あれも最近あんまり見ないですけどね、
あのくるくるくるくる回る、あのジャングルジムみたいなやつがくるくる曲がるやつね、
あれをめちゃめちゃやっぱりやりましたね、
あれめっちゃやりましたよね、
そう、あれね、あのジャングルジムの横にあの持ちながらめっちゃ回すの速いやつがぐるぐる回したら体が宙に浮いてく
る、そうそうそうそう、
遠心力でそうで、その状態であのもう止めろ止めろと言っても止めてくれずに手を離したら飛んでくし
そうそうそうそう、なんかブランコとかあるでしょ、チェーンじゃなくなって、あのチェーン剥き出しとかじゃないでしょ今、なんか指挟むから、
あ、そうなんですか、へえ、結構ね、そういう、まあ、今ちょっと話にあった海底遊具とかも撤去せずに固定されちゃったりとか、
何するんじゃんそれ
登って遊ぶ、
ジャングルジム
中に入って、
それジャングルジムやん、
あとは特にこういうあのブランコとか、
あ
の箱型のブランコって、
あ、そういうことね、
そう、こういうやつとか結構あの下に挟まれちゃったら危ないんで、
確かにね、
で撤去されたりとか、やっぱりこれもブランコとして使えないように固定されちゃったりとか、
ほんまにそれでええと思ってんのかな違うんちゃうんかな、うん、
まあ、でもちょっとまあテレビで見た情報ですけどね、今の子たちそうやって遊ばないんで、あのいざ何かあった時に受け身が取れないんで、
う
ん、
あーでしょうね、
うん、
それはそうやろな、
走ってこけただけで骨折しちゃうみたいなのか、
大丈夫かほんまに、
そういう危険なことをあのやっぱりある程度危険なことはね、こういろいろちょっと学ばしてやらないとっていうところは、
そうそうそう、
うん、
あってこんなんだってあれじゃないですか、親が教えるわけもなく、
うん、
学校で教えるわけもなく、
そうですね、
子供たちが自分で学ばんといかんのに、
うん、やっぱりあのね、ジャングルジムで落ちてぶつけて痛い思いするとか、
そうそう
そう、そういうのも経験ですからね、
そう、そういうのがないと、
うん、
そうですよ、でもね、よくありましたけどね、ジャングルジムから落ちて骨折しちゃって、
うん、
大変やね、
あ、でもジャングルジムで落ちて骨折まではいかないかなとは、
あ、ほんまです
か、うん、打撲とかやっぱありましたけど、
落ち方悪かったんですかね、なんか、
うん、ジャングルジムね、別にね、あの下手して頭から落ちたりとかしてもそんなには
結構あれです、あのエクストリームな
エクストリームまあ自分の周りはそんなにはいてなかったですけど、
うん、だから昔の人たちが経験してきたはずやのに、
うん、
なんでそれ今更危ないなんか言うのかなと思って、すごい不思議なんですよね、
うん、まあ、そうやって、まあね、言ってしまったら自分たちの世代もちょっとずつどんどんなくなってきつつある世代ではあったんで、
はいはいはい、
ね、そういった危ないからやめなさいみたいな話とかも、
はいはいはいはい、
やっぱり平成ってそういう時代なのかなみたいなところは、
なんか板挟みですよね結構ね、
うん、
小学校の時 もめっちゃブランコ越えてましたけどね、
うん、やってましたね、
めっちゃ越えました、もうなんか180度ぐらい越えましたそうそうあれぐらいいかんと
ね、やっぱりこれ出て90度を超えてるなって感覚は、
そうそうそうそうそう、
あ、自分今地面と垂直以上いっちゃったなっていうぐらいに添いたりとか、
そう、ああいうのね、体で覚えないと、
うん、確かにね、ブランコやっぱり ブランコもなくなってきてたりとか。
そうそうでしょ、ブランコないって。
やっぱり入浴全部なくなってきてるんで
悲しいな、うん、ジャングルジムってまだあるんですかね。そうそう、
ジャングルジムはあるんじゃないですか。ジムはあ、でもジャングルジムは半減しているって。
半減、うん、
で健康遊具が増加していますって。
健康遊具健康遊具って何ですか。
あのおじいちゃんがなんかよく使うやつですよね、多分。
でいるのか、まあ、いらんとは言わんが、
まあ、いらんとは言わん
いらんとは言わんが、そうなのか。なんかでもどんどんあるじゃないですか、なんか周りも綺麗になっていったりとか。
うん、そうですね。
ちょっとぐらい汚い中で生活させないとすぐ病気すると思うけど